笹尾ゆうきの二刀流 FP。
はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日も元気にお届けしていきます、二刀流 FP。 本日もアシスタント三上恵と、
本日も元気にお送りいたします伊藤級 FP の笹尾ゆうきです。よろしくお願いします。
なんか初め元気なかった気がするんだけどすいません、本音がポロリと
おしとやかに聞いたんだけど
あれって思いながら、はい、いいですけどさあ皆さん、
はいはい、
今日11月7日何の日かご存知ですか。
はい、調べました
ありがとうございます。さてさて、何の日でしょうか。
いい女の日という日でございますよ。11月7日。
いい女になりたい。いい女性になりたい。
いい女性じゃないですか、メグさんは。
いや、私の内面知れないでしょ。
知ってる気がするけど、いろいろあんのかい
今ね、顔がね、固まってましたよ。さてさて。さあ、
はい、
ある、ゆうさんが思う、まあ、いい女、いい女性の、
こう、
感じてどんな女性でしょうか。
そうですね、いい女、いい女性ですよね。なんかもう私が言うのもおこがましいでございますけれども。
はい、いや、あくまでもゆうさんの意見としてですよ、これは。
やっぱね、男はね、アホですから。やりたいことやって、なんか、いつまでも小学生だから、なんか、いい女性、そうですね、なんか、はいはい、なんか、ね、うちにはでっかい小学生がいるよ、みたいな感じで、温かく、なんかこう、包み込んでくれる女性だと非常にこう、ありがたいなと思ってございますよ、はいはい、僕は。
あ、なるほど。転がされたいタイプですね。
そうそう。男性はやっぱりこう、なんかこう、うまく転がして、お願い、よろしく、みたいな、そういう感じ。俺だけかな、わかんないですけど。
いやいやいや、まあ、でも、私も見てて結構単純、純粋って言ったらいいんですかね。うん、なので、それうまく、純粋なんで、それに対応できる女性ってことですね。
そうそうそう。まあ、もちろんそうじゃないからダメとかなんかおこがましくも言えないんですけど、やっぱこういうタイプはね、なんかこう、はいはいって。アホね、あなたはって。なんか、小学生ですね、みたいな。
はいはい。
そんな感じで見てくれると、非常にありがたいってことや。
これは皆さん、あくまでもゆうさんのね、お話であって。
そう。
なるほど。私は、
逆に
こう女性から、で、私がこうなりたい、いい、目指したいっていう女性像なんですけど、
うんうんうん、
やっぱりパートナーがいた時に、そこにすがると、
うん、
例えば自分の意思ができなくなる。
うんうん
うん、相手の顔色とか、相手を見ながら判断するのは嫌だって思ったんですよ。
うんうんうん、
なので、自立できる女性。
ああ、素晴らしい。
それが私の中で一番いろんな選択肢があって、自分が輝けるな、自信も持てるな、そういう女性になりたいっていうのがあるので、うん、まあ、今回のテーマにもつながっていくのかなと思うんですけども、うん、やっぱりこう自分で稼いで、自分でセンサー張って、まあ、自分の財産を築いて、ライフスタイル楽しむ。
うん。
うん。で、そこでいいパートナーができたら、その人といい関係結ぶ。うん、そういうのが一番理想だなっていうふうに、思っています。
メグさんまさにそんな感じで、こう、ね、イエーって毎日やってんじゃないの？
そう、毎日やって、まだステップ、自分のゴールはまだ見えてないです。ゴールが見えたら、おばあちゃんかな、お茶すすってせんべい食べてるぐらいがゴールだと思ってます。
いや、素晴らしい話を聞きましたよ。
はい。まあ、私がこれは、私が目指す女性像。皆さんいろいろ、ね、あると思うんですよ。うん、目指す方向とか、この人がいい女、いい女性っていう風に感じる。はい、うん。と思うんですが、まあ、初めは皆さんに、まあ今日いい、ね、11月なのか、いい女の日っていうことで、なんか、こんな人になりたいなとか、自分のいい女ってこういう感じだなっていうのを感じながら、ちょっと今の時間ね。
確かに。
はい。感じていただければなと思うんですけども、うん、さあさあ、
はい、
今日のタイトルは
ですね、
うん、
お金の奴隷か、お金の主人か、
はい、
なんやそりゃみたいな感じです
ね。なんやそりゃ、はい、なんですかお金の奴隷、お金の主人なんか一見こう違うようにも見えますけど、うん、どういうことですか。
そうですね。よく私がこう、うん、ファイナンシャルプランナーとしてお客さんと話すときに、まあ、一般的にはですよ。奴隷なんてこう、はい、かなり過度な言葉をあえて使っちゃってるんですけど、
はい、
皆さん、基本的にはこう、生きていくために、
うん、
まあ、その日のご飯を食べるためにですね、まあ、ある意味その働かざるを得ない状況があって、当然お仕事をしてる人を、
うん、
まあ、考え方としてですけど、お金の奴隷と、あえてちょっと考えてみる。
はい。
うん。いやもう今日から仕事辞めて、もう一生遊んで暮らせるっていう状態がもしあるとするならば、そこまでの状況っていうのは、あえてやっぱお金ないと生きていけませんから、
うん、
お金に逆に縛られる側という意味で、まあ奴隷っていう言葉は過度なんですけど、そういうふうに考える。で、もちろん今私も、言うたらお金の奴隷でございます。
うん、
いわゆる、ね、家族を養うために、ハッピーな人生を将来築くために、まあ嫌でやってる仕事ではもちろんないんですけれども、はい、ご飯食べていかなきゃいけないよっていう意味で仕事をしている。だ僕もお金の奴隷ですよと。で、考え方として、プロ野球選手。
はいはい。
まあ年俸が1億とかなんか億超えてですね、すごい今選手いっぱいいますけど、もしかしたらそのプロ野球選手ですら、もちろん野球が好きでですね、野球をしている、甲子園球児からこう野球が好きで、技術があってっていう形でやっている選手もいると、もちろんいるんですけど、ただもし来年の年俸が0円、全員ゼロ、もうファンのために感謝のためにやってくださいっていう、そんなことはありえないのかもしれないですけど、事実的には。でもそういうことがもしあったとしたら、来年年俸ゼロだったら、じゃあ野球続けないよ、または続けらんないよっていう選手も、もしかしたらいるかもしれないと。年俸0円でも、いや、ファンのために俺は野球するよ、みたいなお金なんかいらないよっていう選手は、もしかしたら少数かもしれませんと。
うん、
まあ、つまりそういう、こう、億単位で稼いでいるプロ野球選手でもですね、生きていくために、プロ野球という職業を選んで、まあ、お金を稼いでいるんだよっていう、まあ、一見当たり前のことなんですけど。
はいはい。
でも人生のどこかで、ねえ、さっきもメグさん、いい女の定義で、やっぱこう、ゴールが見えてきたら、みたいなところで、ね、お茶とせんべいっていう言葉がありましたけど、渋いなと思いましたけど。でもやっぱりどっかのタイミングからは、やっぱこう、働かざるを得ない状況から、いや、もうぶっちゃけ働かなくても、こっからは悠々自適に、一生こう、まあ自由に遊んで暮らせていけるというポイントが、実はあってほしくて、まあ、そしてなるだけ早いタイミングで、あってほしくて、もうここからは生きていくがための労働じゃないんだよ、遊んで暮らしていけるステージにこう切り替わった時には、次はお金に対しては司令塔というか主、主人になれて、じゃあお金に対してこう指示を出せる。じゃあ君は例えば株式投資でお金を増やしてきてね。じゃあ君は投資信託でちょっと中長期的にお金を、じゃあ15年後でいいからお金をこう配当もらってきてねとか、いわゆるお金に縛られる、まあ現役時代から逆にこう、もう大丈夫なんだよっていう立ち位置になった時からお金のこう主人、司令塔になるタイミングになりたいよねっていう話をして、まあそういうのをよく、まあリタイアとか、セミリタイアとかなんかファイヤーなんていう言葉が最近ね、流行ってますけど、いつかはなるわけなので、死ぬまで働き続ける人はいないんですけど、
うん、
でも日本人っていうのは世界的に言うと割かし遅い、65歳、70歳、場合によっては70代中盤後半までやっぱり働いてる、働いてる言葉は悪いわけじゃないんですけど、例えばハリウッドスターなんかもう20代、30代にしてね、財を築いて、まあ好きで働くことはあったとしても、ご飯を食べなきゃいけないがために働く労働からは卒業する人たちってはまあ一部いるわけなんですけど、
うん、
まあこういうお話を聞いてくださる方とかお金っていうのはずっとつきまとってきますから、どこかのタイミングで、やっぱりさっきのメグさんのゴールじゃないですけど、じゃあ私は50歳とか55歳とか、いやいや40代とか、せめて60歳ではとかっていうタイミングから、奴隷からこう主人にこう切り替わっていく、まあ旗をですね、ゴール、フラッグをこう立てて、欲しいなっていう、そんなお話っす。
なるほど。じゃあでも分かりやすいです。やっぱりそれを立てることによって、自分たちは、あ、じゃあ今何ができるんだ。今のうち何をしとかないといけないんだ。その、うん、じゃあそのね、終わったそのゴールが見えた後に、どれぐらいのプランで、どれぐらいがあれば、 生活ができるんだ。
うんうんうん、
っていうのは考えて、今のうちからできること、投資とかね。そういうのを進めていくっていうこと、今お話聞いて、ああ、大切だなって、私は海外、例えばね、ゴール終わった後、いろんな海外でプラプラしながら、いろんな世界を感じてみたいって思った時は、
いいです
ね、今の段階からいろいろなことをやっていかないと、それは目標は見えていかないってなるので、そうなんですよ、うん。外国の方っていうのはすごいこの40代、50代ぐらいまで超働いて稼いで早くリタイアするんですよね。
そうなんですよ。そう、まさに本当その通りで。うん、だから日本人と外、まあアメリカ人比べたときに、外人比べたときに、うん、10歳から15歳ぐらいそのリタイア年齢が違うなんていうニュースなんかもあるのは、
うん、
もしかしたらその、まあ奴隷と主人って言葉、過度すぎる言葉かもしれないですけど、その、自分のゴールみたいな、目標みたいなものを決めてきっと走っている人って、まあ、外人寄りの考え方というかですね。でも、とりあえずなんか、社会人で退職60だよね、みたいな形で働いてると、もしかしたら、なかなかこう、主人に切り替わるタイミングっていうのはないのかもしれないので、まずこう、ゴールを決めるとか、目標を作ってみるみたいなのはいいかもしれないな、って感じですね。
それを決めることによってなんかね、楽しさとか、こう日々の楽しくワクワクするのが増えていきそうですもんね。
うん。
はい。ということで、もちろんね、その、なんですか、こう、定年退職の後の考え方が悪いわけじゃないんですけども、そういう考えを一部あると、また考え方も変わって動きやすいのかなっていうふうにも感じます。うん、はい。
はい。
ということで、今日のテーマ、お金の奴隷か、お金の主人かということ、わかりやすく、ゆうさんが説明してくれましたよ。はい、本日もありがとうございました。
ありがとうございます。